あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。今日は2015年4月27日月曜日、六曜は大安でございます。今日4月27日は悪妻の日ということでね、悪い妻と書いて悪妻とね、この悪妻の日、これまあネット調べればね、なんで悪妻の日かっていうのはいろんなところ書いてありますけれども、古代ギリシャの哲学者ソクラテスさんいましたよね。まあ、会ったことある人いないと思うんですけれども、その奥さんクサンティッペさんって言うんですけど、クサンティッペさんがとんでもない悪妻だったということに由来して悪妻の日なんだそうですよ。すごいですよねこれね。別にクサンティッペさんの誕生日でもないんですよ。でまた悪妻を称える日だとかね、悪妻を責める日だとか、そういう日でもないんですよ。ただ悪妻の日っていうね。でなんで4月27日なのかって言ったら、このね4月27日、これね紀元前何百年って言ったかな、紀元前399年の4月27日にソクラテスが処刑されてるんですよ。そこから来てるんですってもうね、だから一応それにちなんでるんですよね。哲学の日でもあるんですね。哲学の日でもあり悪妻の日だということでね、これもう言いがかりじゃないのかと。だからまあなんでそうなったのかって、ちょっといろいろとネットでね書いてあるところを私なりにかいつまんで説明させていただきますと、そもそもなんでそのソクラテスさんが処刑されたかっていうと、若者をたぶらかした日だと、たぶらかしたと、いうことで、処刑されるんですね。これまた時の権力者から死刑宣告を受けたと。で、それがまあなんだ、このね若者をね堕落させたっていう。でその堕落の根拠は何かって言ったら、いわゆる当時としてはあんまりない思想ね、当時のだから結構都市があったわけじゃないですか、もうギリシャはね。その都市の中でのその思想、統一された思想のとは反する、発想を若い人たちに、ね伝えてったっていうか、ソクラテスが言ってたら、その若い人たちがそれ聞いて面白いなこのおっさんみたいな感じ で影響を受けた人もいてみたいな、そういうのがあって、若者を堕落させたと。でそれも言いがかりなわけなんですよ。ソクラテス結構今人がいても多分すごい変わり者って言われるかもしれないですけれども、いろいろと時の権力者だとか何だかそういったとこからすれば目の上のコブみたいな人だったわけですね。でなんとかこいつ邪魔だからね消したいみたいなところがあって、でその若者をたぶらかしたってことで、言いがかりでね処刑したっていうね。またソクラテスもすごい真面目な人っていうか、例えばだからそのなんか捕らえられた牢獄もね、その監修の人たちからは結構ソクラテス人望があったらしいんですよ。ね、あのさん、ああ見えて悪いやつじゃないっすよみたいなねその人望があったらしくて、で普通そういうね、監視とかに賄賂かなんか渡すと鍵開けてくれたりとかねするらしいんですけれども、そういう賄賂もなくその監視たちは、もう鍵開けてたんですって。でもソクラテス自体はその悪法ね、自分を裁いた方が悪くても悪法でも法だっつって、もうかたくなにその牢獄の中にいて最後毒飲んで死んじゃうっていうねいう、方だったんですけれども、これねそのソクラテスが、ユニークだったところっていうのは、そうですね、だから極めつけはそのご神託ね、神のお告げみたいなところで、その自分はなんだ、あれだ、巫女さんに聞いたんですね。アポロの神託所に行って巫女に、これは弟子が聞いたのか、弟子のカイレフォンがデルポイにあるアポロの神託所に置いて巫女にソクラテス以上の賢者はあるかと尋ねてみたところ、ソクラテス以上の賢者は一人もないっていうふうに答えただそうですよ。だからそのカイロフォンどう思ったか知るんですけどね、うちの師匠はねすっげえ頭いいんだけど本当かなみたいな、あの人より頭いい人いるのかなってね、なんでそのわざわざ巫女に聞きに行ったのかもわからないんですけど、聞きに行ったんですよね。もう巫女さんのねアポロの神託所がもうあそこ確実だからみたいなね、行列のできる神託所だからみたいな感じで行って、で、聞いたらやっぱソクラテスさん以上のねおやすさん以上の賢者が一人もいないよってなって、でそれを聞いたソクラテスはその自分がね小さいこととか大きいこととかね、生じ退じともに疎くて賢明ではないというふうにね、自分は全然知らないと、一応哲学者なんだけれども自分全然わかりませんってね、もうそんなねみんないろいろ言うけれども俺何も知らないからみたいなねいう感じだったのが、それを自問して、それっていうのは結局その何も知らないっていうこと、 だから知らないことを知っていると思い込んでいる人々よりは、知らないことを知らないと自覚している自分の方が賢く、知恵の上で少しばかり、優れているということなんだろうというねいう風に思いに至ったわけなんですよ。だからそんなべらぼうに賢いっていうんじゃなくて、なんか知らないのに知ったかしてるより人よりかは、自分知らないっていうのを知ってるっていう分だけ、まあ言われてみれば賢いかもなみたいなね、いうところだったらしいですね。だから一時が万事そんな感じの人だったらしいんですよ。で、そういうのもあって、まあそれはね、そういうのだ、またそのね、よしはいいのに、そのいろんな賢者と言われてる人だとか、その名士と言われてる人にね、いろいろと質問していったらしいんですよ、ね、その自分が最も知恵があるって言われてるけれども、本当にどうかっていうところで、いろんなことを聞いてたらしいんですけれども、やっぱりそのいろいろ聞いてみると、その偉い人でもなんかなんだかんだ言って知ったかしてるだけじゃんっていうね、ってことはやっぱり知らないってことを知ってる自分の方が少しは賢いのかなみたいなねいう話で、まあ多分ね、当時それをね、弟子たちに話したらね、多分感動してたと思うんですよね。やっぱうちの先生違うよみたいなねソクラテスのおっさんやっぱすげえよみたいなね、いう感じで盛り上がってて、こりゃいかんっていうことになってね、処刑するに至ったわけですよ。で、それの奥さんが何がきっかけだか知らないですけれども、悪妻って言われてたんですね。で、その哲学の日っていうのと合わせて、その悪妻の日だっていう、それだけなんですよ。でこの悪妻の日についてなんかね、ちょっと書いてあるところがあったんですけども、その、まあ、どれだけ悪妻だったかというところで、なんかねすごい裕福な家の出身だったらしいと言われてるらしいんですけれども、当時はだからその女性っていうのが奴隷と同じくらいのすごい低い地位だったらしいですね。それなのにその奥さんが結構夫に無礼な振る舞いを行うのは許されない時代だったもんですから、だから悪妻って言われてるらしいんですよ。だから言うなれば、だから当時そのクサンティッペさんはすごい自分を持っててね、ちゃんと主張されてた方だったのかもしれないですよね。でソクラテスの名言としては、例えばね、何はともあれ結婚しなさい、良妻に恵まれれば幸福になるだろう、悪妻を持ってば哲学者になるだろうというねあとセミは幸せだな、なぜなら物を言わない妻がいるからとかね、なんかだからいろいろ言われたんでしょうね奥さんにねだからね、そこでと思って、でも哲学者に、まあそれでいろいろ考えさせられて、で気づいたら哲学者になってたっていうところで、なんだかんだいい相性だったのかもしれないですよね。で、まあそうですね、それで、でもね、そのクサンティッペさんもその夫がね、最終的にその毒殺っていうか、まあ自分で毒飲んで死んじゃったのをその知って耐えられずに取り乱して涙したというふうに書き残されてるらしいんですよ。まあこれは捏造だか本当だか知らないですけれども、だからそういうね、無礼な振る舞いをしていた奥さんということで、旗から見たらなんだ奥さんっていうふうに言われてるのかもしれないですけれども、実はすごいソクラテスのことを理解していて愛していたのかもしれないですよね。って考えるとなんかちょっといい話で、だからといって悪妻の日っていう形で残すのはいかがなものかとも思うんですけれどもね、はい、ということでね、まあちょっと勝手にその紀元前のね話は想像してみましたけれどもね、いいですね、そういうクサンティッペさんみたいなね、もう信頼あって、だってそんな悪妻だなんだかんだ言いながらね、ひょっとしてソクラテスのおっさんも照れてたのかもしれないですよ。なんかね、こんなセミはいいななんつってねまあそれは周りに対してのね、他のそのなんだいろんなことに関しては自分を貫き通したけれども、奥さんは守ってたのかもしれないですね、そうやってね、はい。まあそんなことを言いながら、毎週月曜日はですね、今週の日本占いですね、先週は何か日本に大きなチャンスがあるんじゃないかみたいなね、いうような占い結果出ましたけれども、統一地方選ぐらいでしたね、なんかそれっぽい話でね、統一地方選なんかいい結果だったんでしょうかね、はい、そこら辺全然追い切れてませんけれども、はい、今週の日本はどうなるのか、あと今回も創作者さんから発行されております新編古事ことわざ辞典の中からね、過去の方たちが使われてた古事ことわざの中から目を閉じて選んでみましょう。えい、はい、あすごい、あなんだこれ、形勢あまりの美しさゆえに国を滅ぼすに至るほどの美人、すごいですね、城が傾くって書いて、城が傾くことじゃなくて、美しい美人だそうですよ、美しい美人というかすっごい美人だそうですよ。今週の日本今週の日本がね、すごい国を滅ぼすほどの美人が登場しますかね。ねえ、 アイドル爆誕わからないですけれどもね、はい、今週どうなるか、また変な結果が出ましたね。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。